こんにちは、ホッタラーです。この番組では台湾をもっと身近にをテーマに、日本と台湾をつなぐものなど、台湾に関連する様々なことを紹介しています。これまでいろいろなテーマで台湾をご紹介してきましたが、台湾には欠かせないあるものをまだご紹介していなかったことに先日ふと気づきました。台湾といえば夜市。本来なら胃の一番に取り上げるテーマだったのかもしれません。今回は台湾の夜市をご紹介します。台湾には一体どれくらいの数の夜市があるかご存知でしょうか。日本の経済産業省に相当する台湾経済部の調査によると、2023年1月現在、台湾に登録されている夜市は164箇所に上るそうです。夜市が最も多いのが台南市で、49箇所が登録されています。台南は食の都とも呼ばれていますので、夜市の数がどこの都市よりも多いのにはうなずけます。ただこの調査の対象は不定期に開かれる夜市を対象にしたもので、毎日開催される夜市や大型の観光夜市を含めると、台湾の夜市の数は300を超えると見られています。夜市の専門家である中央研究院民族研究所の余俊徳研究員によると、台湾の夜市の歴史は約100年前まで遡ることができるそうです。100年前というと、まだ日本の統治下にあった時代ですが、夜市の起源は日本統治時代まで遡ることができるということなんですね。世界に知られる台湾グルメの多くも、もともとは夜市から生まれたものが多く、有名なレストランや食堂も道端の屋台から始まったというところも少なくありません。大抵の方は台湾に旅行に行くと夜市に出かけるのではないかと思いますが、夜市は観光客のためだけにあるものではありません。観光客が多い夜市もありますが、規模の小さい夜市は会社帰りのサラリーマンが夕食を買っていたり、親子連れが食事をしていたりと、台湾人の生活を支え、そして根付いています。夜市も地方ごとに特徴があります。私が初めて台南の夜市に行った際に感じたことは、北部や中部の夜市よりも味付けが甘いということです。台湾師範大学の講師で世界遺産ガイドの馬慶光さんによると、この理由は昔は砂糖が貴重でお金持ちしか食べられなかったからだそうです。ではなぜ裕福な人が口にしていた砂糖と台南の甘い味付けが関係あるのでしょうか。だいぶ時代を遡りますが、鄭成功という人が活躍していた時代と関係があります。以前どこかの配信でも触れたと思いますが、平戸生まれで母親が日本人の鄭成功。1662年に台湾南部を支配していたオランダとの交戦に勝利し、オランダによる台湾統治に終止符を打った人物です。オランダ統治が終わった後に鄭成功が拠点としたのが台南。鄭一族の支配は22年ほど続きますが、この時代は砂糖が大変貴重で、口にすることができるのは富裕層だけでした。当時の庶民料理は甘くはなく、高貴な人々が口にする料理は甘いと言われ、 その名残で台南の料理は全体的に甘い味付けのようです。食の都と言われる台南は他では見られない食べ物がたくさんあります。以前台南生まれ台南育ちの友人に台南を案内してもらったことがあるのですが、台南でしか食べられないものを食べさせたいと1日で十数軒のお店を回る食い倒れツアーを企画してくれました。台南に着いた時点から台南を離れるまで食べっぱなしで、深夜ホテルにたどり着いた後満腹すぎて苦しんだという苦い思い出のある町です。別の台南出身の友人は、台南名物をすべて食べるには1ヶ月くらい台南に滞在しないと食べ尽くせないと言っています。それくらい台南は他では食べられないものがありますので、時間のある方は台南まで足を伸ばしていただけたらと思います。他にも独特な屋台といえば、台湾東部の夜市も独特で、原住民料理の屋台があります。台湾東部台東は原住民が多く住む地域で、夜市の雰囲気も台北や台中、台南、高雄といった西部の雰囲気とはまた少し異なり、とても面白いです。夜市は食べ物だけではありません。射的や輪投げができたり、今はあまり見かけなくなりましたが、子供が遊ぶパチンコ台が並ぶ夜市もあります。輪投げなどで遊ぶと童心に帰り、ついつい時間を忘れてしまいます。他にも普段着の服が売られていたり、爪切りや櫛、マッサージクリームなどの日用品も売られています。一つ面白い話をご紹介したいと思います。今の夜市では見られない光景ですが、30数年前の夜市では薬を売る屋台があったそうです。薬といっても便秘薬やマッサージクリームを売る屋台で、今もマッサージクリームや健康グッズを売る屋台はありますが、当時はマッサージクリームや便秘薬に加え、ダイエット用の飲み薬なども売られていたそうです。これは友人から聞いた話なのですが、友人が子供時代の薬売り屋台の話です。当時薬売りの屋台では踊り子が踊りを踊っていました。薬の売れ行きを良くするために店主が踊り子を雇い、人寄せのためにセクシーな衣装を着た踊り子が音楽に合わせて踊ります。地面には大抵ミラーボールが置かれ、加えて地面に置かれた複数のピンクのスポットライトが踊り子を照らします。台湾の夜市に行かれたことがある方はイメージしやすいかと思いますが、屋台は主に白色電球で明かりをとっています。これは30数年前の当時もさほど変わらないようで、白色電球で明かりをとった屋台がずらっと並びます。そんな夜市で踊り子が踊り始めると、薬売り屋台の白色電球はパッと消され、ミラーボールとピンクのライトが灯ります。遠くから見ると白色電球をつけてずらりと並ぶ屋台の中にポツンとピンクのライトがつく場所があり、ピンク色の屋台が現れると男性はその屋台に足を向けるのだそうです。友人が子供の時に父親に夜市に連れて行かれると、父親の足元に座って必ず踊り子の踊りを見ていたと言っていました。教育的にどうなんだろうと思うところではありますが、昔はいろいろな意味で開放的だったということでしょう。 薬売りの屋台では踊り子が薬を売るわけではありませんので、踊りを見た男性が店主から薬を買ったのかどうかは分かりませんが、今では見られない光景です。ただ三十数年前も踊り子が客寄せで踊る屋台があったのは田舎の夜市のようで、当時市の中心部の夜市に出かけても踊り子屋台は見ることはなかったと友人数名が話していました。私から見る台湾の夜市の魅力は何かというと、 B 級グルメを味わうことはもちろんですが、一見雑然としている中に秩序があるその様子です。そして食べ物にしても遊ぶものにしても豪華なものは何一つありませんが、懐かしさと幸せを感じます。皆様もぜひ台湾夜市でお気に入りの一品を見つけていただけると嬉しいです。今回もお聞きいただきありがとうございます。ほったらーでした。